ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンは旅行です。この時間は旅行のコツを教えていただこうということで、福岡大学旅研究部の皆さんにお話をお伺いします。幹事の泉さんと、そして鈴木さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。ここの年齢で言うと、はい、桜姉さんが一番年上ということでね。
そうです。ちょ、まあ、年齢は私は22歳です。
一見今順番ずつに、20歳、21歳、22歳という感じで、はい、なんですけども、うん、まあ、大学生の方にね、うん、お越しいただいたということで、
はい、
まず旅研究部というのは、うん、どんな活動をされてるんですか？はい、
旅研究部っていうのは、はい、まあ、その旅の行事っていうのが年5回ありまして、うん、まあ、その旅研究部全体で行く行事が8月に1回と、うん、まあ、あとそれぞれ班に分かれて行く班が、はい、行く旅がまあ3つぐらいあるんですけど、うんうん、まあ、その中、まあ、その7月と12月に後期班旅、前期班旅っていうのがあって、
はい、
まあ、それは班ごとにまあプレゼンをして旅行先を決めて、うん、まあ、そこに赴くみたいな感じで、まあ、その後8月ぐらいにある夏季遠征っていうんですけど、うんうん、まあ、それがちょっと特殊な行事でして、まあ、なんていうんですかね、その期間中だいたい5泊6日とかで行くんですけど、はい、まあ、その期間中はスマホとか、うん、まあ、ジュースとかお菓子とかそこら辺を全部禁止して、
なんで
なんか、まあ、その旅研究部が部であるための特殊性みたいな、そういうやつが必要になってくるんで、その中で、まあ、そのいろいろなものを禁止して、うん、自分たちでご飯を飯盒っていうこんぐらいのやつを使ったり、
うん、
はい、あとはまあキャンプとテントとかを使ってキャンプをしたりとか、その費用も抑えるために公民館とかに連絡を取って、
全部自分たちで、
はい、そうですね。
なんか意外、なんかその研究部とか言いながら、うん、もう仲いい人たちでみんなでなんか場所決めて、なん
か、は
い、
確かに
旅行に行くの、だけもう半分遊びみたいな感じで、うん、イメージだったんですけど、
全然違いますね。
まあ、ちゃんと真面目な部分もあり、うん、まあその3月にもう一個春季遠征っていう、うん、まあ7泊8日、これはもう費用とかはまあ大体5万ぐらいで行くんですけど、
うん、
まあ、福岡スタートして、まあ、各県いろんな県回りながら、今年は最後北海道の方までみんなで行くみたいな。
すごい。7泊8日で5万ってめちゃ安くない？
安い。
もうめちゃくちゃ宿とかも、ね、ゲストハウスだったり、
うん、
そういう安い宿とかを探したり、まあ、青春18切符とかそういうのを使って、まあ、いろいろ抑えながら。
すごい。
5万ぐらいで。
部員って何人ぐらいおるんですか？
と、今4年生合わせると34人。
めっちゃおるよ、
はい、めっちゃおる。
どういう方が多いんですか？みんなやっぱ旅好きな？
そうですね。なんか、まあたまに行事以外でも自分たちで計画したりして。
ああ、みんなで行って。
その男女の割合とかはどんくらいですか？
そうですね。男女の割合がもう今めちゃくちゃ男子に偏ってて。もう女子部員が今めちゃくちゃ少ないんですよ。
なるほど。
まあ、この時期新歓週間っていう新入生を勧誘する週間なんで、
うんうん、
まあ、ちょっと女子部員獲得を目指して今頑張ってますね。
すごい。なんかそんな深く旅のことについて考えたこと、うん、
なかった。
鈴木さんはどういった感じでこの勧誘されたんですか？
僕は勧誘っていうよりも、ツイッターの方を、旅研究部がやってまして、でたまたまツイッターで見た時に、うん、あ、このちょっと部活入ってみようかなと思って、まあ、旅行も好きだったので、うん、それで入ったのがまあきっかけですね、僕は。
やっぱ楽しいですか？なんか辛いこととかってあるんですか、その旅研究部？
まあ、はい、まあ、たまにあるんですけど。
どんなどんな？
まあ、やっぱりさっき言った夏季遠征とか、
はい、
もうずっと禁止禁止なんで、
武者修行のような旅なんで。
え、なんかさ、その小学生、中学生の頃、うん、なんかこう、社会、なんて言うんだろう、ほら、
寝泊まり。自然教室？
あ、自然教室とかで、はい、携帯とかお菓子ダメっていうのはわかるけど、
はい、
大学生になってるんで、そうやって
生徒
が、
ね、それがね、逆に見つかったりしたら怒られたりもするんですか？
そうですね。
そう
じゃん。リーダーから。
はい、怒られたり
します。はい、すごい。なんか面白い。
ね。
うん。そんなことがあるんですね。
そうですね。
はい、でも、やっぱり私たちの年代でも、やっぱ旅行行こうってなると、
うん、
なんか、 でも知らない先のとこに行くから、うん、どういうふうに計画を立てて、でなんか費用をとかいうのが分かんなくて、
あ、
でもまず一番大事なのは、うん、費用とかも気になるじゃないですか、うん、そのなんかコツとかってあります、
う
ん、
そうですね、費用、まあ、まずさっき言った青春ジャッジ切符、うん、これがまあその2500円を超えたら、まあ、その交通費がそこに行くまでの、
うん、
それがまたそのなんていうんですかね、5回まで使えるから、その安くなるんですよね、その分。
青春
ジャージ切符
というのは何ですかね。
となんか一応、まあ、どの年代の人も使えるんですけど、
うん、
学生しか使えないイメージ。
あ、全然そんなことなくて、
名前が名前やもん。
その1枚もらうと、その1枚で最大5人までその日の交通費それだけでいけるから、まあ、その値段が 11,850 円っていう値段なんですけど、うん、まあ、その遠出するときだったら結局そっちを買った方が安く済んだりはしますね。
そうなんや。だってまだ車とかね、うん、持ってない買ったりしたら、
うん、そうですね、
結構青春18切符は大切な、
うん、そうですね、
ものになる。
どこに行くにもその切符でいいんですかね。場所によって行けないとこもありますか。
場所っていうのは多分ないと思いますけど、まあ、その時期だったりっていうのはありますね、うん、春休みの時期だけだったりとか、
うん、
そういうのはありますけど、多分場所で制限されることはないんじゃないかなと思います。
じゃあ大阪でも京都でも、はい、どこでも、
う
ん、
はい、
そうですね、そうなんや。新幹線とか飛行機のイメージだったけどね、こっちの方が安いんだね。
じゃあそのやっぱ旅行で計画するときに、はい、なんか必要なこととかってあります。これは必要ですよみたいな。
そうですね、なんか計画するとき必要なこと、
だから大体もう一人とかでしません。例えばグループで行くってなったら、もう一人の子がもう一人でこうなんか宿を決めたり、なんかそうなんかなんですかね、そういう交通手段とかもしてくれたりするけど、やっぱそういうのって一人でやった方がいいのか、みんなでこうなんていうとかやな、役割を決めてするのがいいのか。
でもやっぱりみんなで行くから、その、うん、その人たちが行きたいとこだったりとか、うん、まあ、宿とかも多分いろいろ希望があるんで、うん、そういうことを、まあ、その煮詰めて、
はい、
まあ、まとめた方が、まあ、その計画した時に、まあ、行っても楽しいですし、やっぱそういうのは大事だと思います。
へ、すごい。でもサッカーたちもよくね、遠征とか、
うん、
よく行くんですけど、でもやっぱそういうのって、あのマネージャーさんとかが全部準備してくれるんですよね、うん、だけ逆にプライベートで旅行行くってなった時に何もできなくて、
あ、なるほどなるほど。
でプラスお金のこともなんかこれって高いのか安いのかも分かんなくて、で多分聞いてる人もこうやっぱどうやったら安くで行けるかって知りたい人もいると思うんですけど、
うん、
あります、なんかもうめちゃめちゃ安くで行けますよみたいな。
まずその調べようと思っても何をどこから調べてもいいかもわからないっていうか、うん、
そうですね、なんか調べるとき、まあ、僕が一番大事だなと思ってるのは宿なんですよね。なんかその安くても綺麗なとこもあるし、
うん、
そのなんていうんですかねまあその行く時の観光も楽しいけど、結局戻ってくるのは宿だから、
確
かにそこがちょっとひどかったら、うん、まあ、嫌だから、まあ、その、うん、まずは宿を調べてやっていきますね、う
ん、
僕は。
鈴木さんは
僕はやっぱり、まあ、交通の便がやっぱ、
うん、
やっぱ大事かなと思うんですけど、
うん、
あの携帯のアプリで、
うん、
あのヤフーのアプリなんですけど、うん、
はい、
交通内を調べるのがアプリがあるんですよ。
センズアプリみたいな。
はい。それで、行き先と、まあ、到着のところを調べたら、
うん、
安く、安いのが出てくるようになってるんですよ。もう一発で。
あ、そうなんや。
その順番に出てくるようになってて、安い、どれぐらい安いのかとか、
時間とか。
時間とかも、はい。分けて出てくるようになってるんで、そのアプリはやっぱおすすめかなと思います。調べる。
Yahoo のアプリ。
Yahoo の、はい。路線図アプリで多分。
はい。
路線図アプリ。
はい。
すごい。そんなのがあったんや。
確かに、交通費と、そのね、うん、宿の費用を一番、こう、調べ、
うん、
ね、気になりますもんね。
うん。めっちゃ気になる。
ね。
逆に、じゃあ、その、鈴木さんがそれがそのアプリが便利って言ってたじゃないですか。じゃあ、はい、泉さんがこれ持ってたら便利だよっていうものってあります？
便利なもの、そうですね。 まあ、便利なものか。
アプリでもいいですよ。全然。その、路線図アプリじゃない。
うん。なんか僕が、まあその宿探すときに使ってるブッキングコムみたいな、うん、そういうのがあって、うん、まあその、日にちとか人数とか決めて、うん、まあそしたらその、内容に合った、まあ旅館だったり、うん、ビジネスホテルだったりが出てくるんですけど、
はい、
まあその、そうですね、そのアプリ、を使えば、まあ、その自分たちが行きたいところ、まあ、気になるところだったりとか、
うん、
そういうのができるんかなって
。そうなんや。
だいたい行けちゃうんだ。アプリ。すごいね、その、もうこの時代、アプリで何
でもその、はい、その携帯を扱えん期間の時、どうするとって思うけど。
どうするんですか？
あ、もうその期間は、そのなんてい
う地図。
リーダーが、まあ、地図だったりとかを持って、うん、その、まあ、本当に、車が通る山道とかを、うん、歩くんですよね、ずっと、うん。バスとかも禁止だから。
うん、え？なんかちょっと変わってきませんでした
？そうですね。
やば、
まあ、ちょっとその時期は本当に100キロとかいつも歩いて
るんです。え、待って、それをすることで何にこう繋がる？
まあその、まあやっぱ、その部活全体の団結感だったり、うん、まあやりきった、もうやりきった感がすごいんですよね、本当に終わった後の。
楽しいんだ。
はい。まあその時期、いや本当に、まあ、痩せますしね、その時期
は。なんかやっぱ趣旨変わってますね、これ。
めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。
でもね、まあ、ちょっと自然とかをね、普段感じれんこととかも、感じれたりとかはね。はいはい、うん、
どれだけ普段のありがたみとかもね、
うん、
携帯のありがたみとかも、
やっぱ趣旨変わってます
ね。あとその旅で、うん、いろんな県に行くんじゃなくて、やっぱ一つの県をずっとぐるぐる回ったりするので、うんやっぱ一つの県をまあ思い切ってもうずっと見れるっていうのはやっぱでかいなと思います。
どのくらい行かれたんですか？県を、県で言うと。
何県行ったかってことですか？多分今15ぐらい。
すごい。
多分結構、
はい、結構行ってます。
めっちゃ行っとる。
もう21でもう十何本も行って
る。すごい。
1年でどのくらい行くってことですか？
そうですね。部活、
まあ、さっき言った5回ですけど、まあその時も、まあなんか、その7泊8日だったらいろんな県行くから、うん、まあそこでどんどん行くとこ増えるみたいな感じですね。
楽しそうね、でも。
楽しそう。で私たち、リンクメンバーの中でも、はい、まあ仲いい、一番仲いいって言ってもいいぐらいの仲なんですけど、まだ二人で旅行に行ったことがなくて、プライベートで。なんか普通に天神とかでこう遊んだりとかはあるんですけど、その遠出とかしたことなくて、はい、私たち二人におすすめの旅行とかってあります？
そうですね。やっぱ、なんか最初に行くなら僕神戸めちゃくちゃ推してて。
神戸？
はい、神戸か。
大阪とか京都じゃなくて神戸。はい、神戸。
なんでなんで？
なんかその、僕がなんかその好きな場所があって、北の異人館街っていう場所があるんですよ。うん、そこがなんか西洋風の街並みが広がってて、まあそこでなんか観光もできるし、うん、なんかシャルコームズみたいな格好、コスプレみたいな、いろんなことができるんですよね。あ、コスプレ好きですか？
いや、ちょっと違います
ね。コスプレ担当なんて、
一回もらったことないですから、ね。ないですから。
そこはなんか、ポートタワーってわかりますかね、うん、三大夜景の。
ああ、わかります。
そういうのもあったり、うん、あと温泉街もあるんで、旅館とかも結構あるから、まあ、結構最初に行くなら神戸僕おすすめしますね。
うん、あ、そうなん。じゃあやっぱ女性の方とかにもおすすめ、
う
ん、
そうですね。
へ
え。結構写真映えするみたいな。
はい、来ました。
行かなきゃですね、これは。じゃあ、鈴木さんは。合わせないでください
。鈴木さんは。
僕は、まあ、ちょっと、神戸とは違うんですけど、僕は、仙台をおすすめしたいなと思って。仙台
馴染みないね、こっち側。
一回行きましたよね、遠征で。
イベントでね。
なかなか、行くことないと思うんですけど。うん、
ないない。
仙台に行った時に、やっぱ一番思ったのが、うん、とにかく食べ物が美味しいなと。
キャー！タンでしょ？
タンですね。
はい。美味しいですね。
やっぱ、大学生とかになると、やっぱ食べ物も重要になってくるんで、うん、やっぱ、どれだけ美味しいものを食べたいかっていう時に、やっぱ仙台おすすめかなと思うし、うんうん、普通に夜景とかも結構綺麗なんですよ。
へ
ー。神戸とはまた違った夜景とか見れて、
うん、
森林が多いんですけど、結構夜空とかも綺麗なんで、そこおすすめですね、やっぱり。
いいですね。
鈴木さんロマンチックな感じ。
僕大好きなんで、そういうの。
じゃあちなみに、家族で行く におすすめ。
ああ、家族。
家族とか、その、まあ、カップルとかでもいいんですけど、ここおすすめですよ、みたいなあります？私たち以外に。
うん、ああ、そうですね。家族だったら、どこがいいんかな。なんかあるかな。
家族だったら僕は京都をおすすめする。
京都？
はい。京都自体がこう、ゆったりした街並みなんで、家族だんだんで過ごすならやっぱいいのかなっていうのは思います、やっぱ。
京都憧れですね。
京都はいいね。
でも僕、ちょっと沖縄、前家族で行った時に沖縄行ったんですよね。まあそこが結構なんか、子供とか、クジラとかがなんか船で乗って見れたりするんですよ。だからまあ子供とか家族で行く時はまあそういうところ行ったり、まあなんか海も綺麗ですし、そういうとこがいいと思いますね。
どっちも行きたい。
なんか今も想像したらなんか楽しくなって
確かに。
こういうことか、でも、みんなで高校行こうとか言って。
そうです、
なんかわかる。なんかその旅行自体も楽しいけど、旅行先をみんなで決めて、なんかその準備する段階も楽しくないですか？
え、けん、女子の意見もやっぱ聞きたいですよね、そうなると。
はい、
女子の皆さんね。
はい。
福大の皆さん。行ってください。
ぜひ。
行ってください。行ってください。
福大に入ろうとしてる方もね、行ってください。
確かに、今集めてますもんね、
はい、そうですね。
ぜひぜひ募集中です、
ね。いいですね。またね。はい。
じゃあ最後に、その、女子部員が足りないということで、
はい、
なんかお知らせとか呼びかけを
電波に乗せて、
はい、
お知らせか。
こう、絶対来てくださいみたいな、この部に入ったらこういうことがありますみたいな感じでアピールをお二人からお願いします。
そうですね。じゃあ福岡大学の女性 新入生の皆さん、はい、旅研究部では、そうですね、まあみんなで旅行の計画立ったり、まあそのインスタ映えするだったり、結構女性向けのこともできるので、まあ、ぜひ来てください。
旅研究部は、大学生活で、やっぱり、みんなが経験できないようなことが、まあ、できる部活だと、まあ、僕は思ってるので、やっぱ旅行に行くのが好きだとか、やっぱ、いろんなところで、いろんな食べ物食べたいとか、いう人はもう、ぜひぜひ来てほしいですし、まあ、女性の方でも、僕たち旅研究部にいる、女性の部員もやっぱ楽しく今旅行をしてる状況なので、やっぱ、それと、その人たちとやっぱ一緒に行きたいっていう方は、ぜひぜひ募集しています。
はい。もう50年の歴史があるんですよね。
はい。
旅研究部は。はい、
そうですね。
すごいですよ、これは。もう私たちが生まれる、もう生まれる前ぐらいですね。
そうですね。
それは当たり前ですね。
ねえ。はい。ぜひね、まだまだこれを聞いてる、まあ、高校生の方とかも、これを目指して副大を受けるっていうのでも、
はい、
ありですので、皆さんぜひ旅研究部に入部してください。お願いします。
お願いします。
ということで、この時間は福岡大学旅研究部の泉さんと鈴木さんにお話をお伺いいたしました。泉さん、鈴木さん、ありがとうございました。